そこで園庭に行った。もう3年もの間、イチジクの木に実を探しに来ている。見つけた試しがない。だから切り倒せ。なぜ土地を塞がせておくのか。園庭は答えた。ご主人様、今年もこのままにしておいてください。木の周りを掘って肥やしをやってみます。そうすれば来年は実がなるかもしれません。もしそれでダメなら切り倒してください。ルカ福音書13章の前半はルカだけが伝えている。非常にユニークな内容が続いて伝えられています。一節から五節では、今の時とは最後の決定が下る、つく時までの途上で、その間にみんな悔い改めて神様に帰る、そのことが求められました。今日のところもよく似たユニークな話でありますけれど、ただ強調点が少し違っています。終わりの日、最終決定が神様から下る、その時までの、道中途上である今の時、私たちには悔い改めが求められている。でも、この途上という時間を与えてくださった神様にとっては、まだかまだか、そういう忍耐と、取りなし、そういう時間である。私は教会学校が始まる前に玄関に出て、子どもたちを待つのが大好きです。今日は手術礼拝終わって入ってくると、4月から大学生になった教会学校および祈祷会に通っていた、人がですね、来ていた。本当に嬉しい。一緒に礼拝することが嬉しい。教会学校では今日2人の、合計3名でありますけれども、2人の初めて教会学校の礼拝に来た子がいます。非常に嬉しい。そういう神様、一緒にこのところに入れるために待ち続けてくださっている、その忍耐と、そのために名前を呼び続け、一緒のところに集まる、そのために取りなしをしてくださっている、神様の恵みと、また辛抱の時間、このお方がいらっしゃるからこそ、このお方がいらっしゃり、一人子の命さえも惜しまずに一緒のところで生きる、その贖いのために一人子を十字架の上で殺し、そして三日目に復活させてくださっている、この神様のところに立ち返る、 この神様の御業を、ご計画をもとにして立ち返る。それが今日の強調点であって、前節の部分とは違うところであります。神様を理由にして立ち返る。どっかでそんなはずないよ。そう思ってしまう自分がいます。その自分を捨てることが立ち返ることである。日曜日、礼拝のこのほんのわずかな時間、来ていれば大丈夫。でもこのほんの1時間足らず、手術礼拝と呼ばれるこの時に揃っているだけではなく、この時のためにどれほど私たちが促され、導かれ、誘われているのか、そのことを思いながら今日の御言葉を聞きたいと思います。今日のこの例えの舞台はブドウ園です。登場人物はこのブドウ園の持ち主である創造主である神様、園庭は一人子主イエスキリスト、そしてイチジクの木。旧約聖書ではイスラエルのことをブドウに例えたり、また象徴とすることがたびたびありますけれども、そのブドウに出会う回数よりは少ないわけでありますけれども、イチジクも同じようにイスラエルの民、これを象徴する例えとして出てくる場合があります。持ち主である神様が実をつけることができないイチジクの木を切り倒せとおっしゃる。すると園庭である主イエスが必死になってそのお気持ちをなだめすかせる。私たちが注意が必要なのは、園庭は切り倒せ、その判断、これを覆そうとしておられるわけではないということであります。切り倒すこと自体は賛成しているというか同意をしている。それをこう覆すことをなだめていらっしゃるわけではない。今年もこのままにして、原文を素直に訳すと、今年も彼女イチジクの木を許してください。切るということで、その存在をなくさないでください。そのままそこに生えている状態のままにしておいてください。そう願い出るわけであります。来年まで1年の猶予、その間に必死に自分が手を尽くして 育てます。懇願し育てるという約束をして、持ち主の憐れみに寄り添って、取りなしをしてくださっている。今もイチジクの木のために取りなしを続けてくださっている。小学生の頃、ペンテコステで聖霊にバトンタッチしたイエス様は、きっと神の国で、神様のすぐそばで、ご自分の務めが終わって、悠々自適の時間を過ごしてらっしゃるんだろうな、そんなふうにイメージしたことがあります。でもそうイメージするたんびに、この箇所を読むと、そうではない。今もイチジク木のために必死になって、神様の今すぐ切り倒してしまえ、そのお怒りをなだめてくださって、取りなしを、イチジクの木のために取りなしをしてくださっている。それはどういう意味かといえば、このイチジクはいい子なんです。今は実をつけることができないけれども、基本いい子なんです。そういうかばい方ではない。神様に向かって、このイチジクにも私というキリストという命の洋服が着せられている。どうかそのことを思い出して、一年待ってください。私がこのイチジクのために、イスラエルという信仰者の群れ、一人一人のために、十字架で死に、三日目によみがえって永遠に生きるという命の洋服をまとわしている。私はそのために、その許しを神様がご計画されたからこそ、十字架の死、その復活を受けた。この受けたことを、この一軸が知る。そうやって、なだめてくださっている。そうやって今も悠々自適に好きなことだけをしているわけではない。必死になって、罪人のために神様の前に取りなしの祈りを、神様の気持ちをなだめる、その働きをしてくださっている。神様のこの許す、この憐れみに訴え続ける行為が、それが取りなしであります。切り倒してしまえ、そう命じられた神様であります。 その理由は実を結ばないから。そういう私たち側に理由が あるからではありません。3年もの間、イチジクの木に実を探しに来ているのに見つけた試しがない。これが理由であります。実をつけているか、3年もの間、それを何度も何度も足を運んで確認してくださっている。今日はついているだろうか、そう楽しみにして期待して待ってくださっている。3年も繰り返したこの神様の憐れみと辛抱が、神様ご自身にあることが、キリストの取りなしの前提であります。怒りを収める大前提でありましょう。身を待つ神様、そして身をつけることができないイチジクの木。大学生ならイチジクの漢字わかるよね。ない果実の花と書くのかな、イチジク。もともと実も花もないのにどうやって実をつけるんだろうか。だいたいちょっと日本語漢字を覚えた、生意気な連中はそうやってこうクレームをつけるわけでありますけれども、自分が実をつけることができない、この実とは成功や失敗の果実ではなくて、自分自身がキリストの贖い、許しがなければ、それをちゃんと羽織ってなければ、永遠の時間、そしてその永遠の時間に向かう今を生きることができない罪人だということを思い知ることでありましょう。神様が今もなお救いの確信のために働いてくださっていることを知る。今、6月の教会学校の、テキストのために聖書箇所のために、聖経のレポートを書いているわけでありますけれども、ちょうど6月はペンテコステの時から始まる。2週続けてバベルの塔とペンテコステの出来事がある。改めて新しく読み直すとですね、やっぱり神様はいつでもこの地上に足を運んでくださっている。何度も何度も確認をしに来てくださっている。それは楽しみに待っているからであります。いつ自分を呼んでくれるんだろうか、困った時だけか、嬉しい時だけか、すべての時間においてか、楽しみに神様は実がなることを、すべてにおいて頼りにされ、また呼ばれることを願っておられる。 私たちすべてにおいてこの神様を覚えて、いつも頼りにし、委ねて、この神様の御業を下ってきて足を運んでくださっている神様、そのことを覚えて立ち返っているでしょうか。小学科の礼拝の最初の時にですね、本当にこの先が見えない人生、時間の中を、この21世紀を生きている、その飯田恵子として、何々君として、何々さん、ちゃんとして、自分による福音書を書くような生き方をしていこう、そういう話をいたしました。飯田恵子による福音書、目の前に殿岡さんがいらっしゃいますけども、殿岡教授による福音書、これを神様に捧げていく、委ねていく生き方、これが立ち返る生活、神様のもとに身を寄せるだけではなくて、身を寄せて平和のもとに、現実の中に送り出されていく、この生活を歩むことが立ち返る生活でありましょう。神様はそういう生き方、身をつけることを3年の間期待してずっと確認しに来てくれた、足を運んでくださった、それなのに自分勝手な身をつけること、福音書を書き残す、キリストを着る生活、それができていなかった。園庭は身をつける生活、応答の生活のためになすべきことは片っ端から何でもしてくださっている、全部してくださっている、十字架と復活、そしてなお最善を尽くして神様のこの身を結ぶように、この期待に寄り添いながら、今は待ってほしい、今じゃない、なだめながら過ごしてくださっている、自分を捨てることができない身を結ぶ生活、また悔い改めができない、この古さのままに、まるでキリストのことなんか、神様のことなんか、忘れてしまっている。そういう一人歩きに激怒し、キリストは取りなしてくださる。どちらも愛です。切り倒せ。残せ。残すことが愛ではなく、この真逆の愛、 罪から離れる。罪から遠ざかれ。身を結ばない、悔い改めることができない生活というのは、そうやっているようで、実は神様のところから離れている。そのことを激怒する神、また取りなすキリスト、神の国がここに示されている。自分がイチジクの木になったつもりで、この全く正反対の愛を間近で見て、耳で聞こえて、私たちの思いっていうのは一体どっちを頼りにすればいいのか迷ってしまうかもしれない。これを突き詰めていくと、また横道にそれるんで戻ります十字架と復活によって救われた罪人は、さらにこの真逆の愛の中で今もサポートを受けている。キリストの切なる取りなしのおかげで命を得ている、今日を得ている、神の国の門が開かれている、そういうサポートがある。思い出せば、キリストはことあるごとに祈っておられたお方であります。そしてその祈りの言葉と姿が罪の世界に示された時の祈りは、罪の世界の中で立ち返ることができずに、神様とは逆方向に行っている罪人たちへの取りなしの祈りでありました。弟子たちの代表、罪許された人々の代表であるペテロに、イエス様は過ぎ越しの食事が終わった後、裏切りを予告した上で、私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら、兄弟たちを力づけてやりなさい。どん底に押し込んでいくつまずき、そこから神様の御前に取り戻されて、十字架を通って立ち直っていく。迷いから連れ戻してくださってる取りなしの祈り、十字架の火を目の前にして、なお罪人が罪の重さで転がっていかないように、神様の御心にご慈愛に訴えている祈り、そして十字架につけられた直後、父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。知らずに裏切っている。そして勝手に神様に近づく歩みよりは、遠ざかる歩みから、になってしまっている罪人たちを、どうかこの罪を許すために、この罪を裁くために、今自分はこの十字架の上で苦しんでいる、その取りなしの祈り、キリストの取りなしの祈りは、 今もなお有効で、そして終わりの日まで、この祈りの中で私たちは生きることを与えられている。この祈りに支えられて、実は神様の前に向かっているよりも、この世の出来事を丸く収めようとしている、そういう生き方をしている私たちを、どうか私があなたのその罪を十字架の上で裁いて、そして取り戻している。神様、この人には私の命が包んでいる、そのことを思い出してください。取りなされているわけであります。神の子イエス・キリストの祈る言葉、信仰がなくならないように、神の国が開かれていることを忘れないように、そして何度も何度も探しに来てくださっている神様がいらっしゃる、そのことを忘れ、そのことを生きることができない罪人を、父を、彼らを許してください、そう取り持ってくださっている、このキリストの贖い、取りなしによって私たちはなお重い腰を上げて、はるか遠くだと思っている神の国、その食卓を目指して歩むことができている、永遠の国で永遠に生きる者として救い出され、なお手入れをされている、このお方を通して御心を生きる、御心の中で生きる、それができない罪を悔い改めながら、この何度も足を運んで期待してくださっている神様の方へ向きを変えて、自分を捨てて歩みたいと思います。お祈りをいたしましょう。神様、御言葉をありがとうございます。来年は実がなるかもしれない、そのためにどれほど神様ご自身が尽くしてくださっているのか、働いていてくださっているのか、どうかその働きを見ることができますように、聞くことができますように、そしてその働きに感謝して、悔い改めて応答していくことができるように、私たちをお守りください。私たちがこの神様の働きの中で、時間も務めも責任も与えられている神様の子供であることを、どうか最後まで続けていくことができるように お守りください。このお祈りを感謝せ救い主、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。